はい、こんにちは。大人ラジオごっこ、キップン雄三です。こんにちは、はがないりんたろうです。今回もここで雄三さんをゲストでお迎えしてお届けします。ここでさんよろしくお願いいたします。
はい、はい、はい、はい、はい。ですね、まぁ、あ、ちょっと、なんか映画の題名忘れちゃったんですけども、はい、まあ、映画見てたら、まぁ、邦画なんですけどね、その中のセリフでですね、
はい、
私の弟と付き合わない、暴力振るわないから、いや、それ最低条件じゃないですか。この前二人で歩いてて絡まれた時ペコペコ謝ってさ、まあ、それ耐えないだけじゃないですかっていうセリフにちょっとハマったコード映像です。よろしくお願いします。
はい、それはどういう意味でハマったんですか？
いや、なんだかこのね、ハマったっていうか、面白いなと思ったっていうことなんですけどね。はい。
はい。はい、
以上です。
最近の映画ですね。
最近かな、ちょっと何年か、なんか、セリフだけ覚えてて、なんか、中身ほとんど覚えてないんですけど、ね。
よ
く思い出したら言います。
はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。で、このポッドキャスト10分雄三、今回は年末特集ということで、前回から3回にわたって、はい、私とココトさんのマイブーム、今年のマイブームを一つずつお話をするということで、
はい、
お届けしておりますけれども、
はい、
今回その2回目で、もう早速、本題に入りたいと思います。はい、今回はココトさんから。
はい、わかりました。
はい。
はい。じゃあ、2021年私のマイブーム、第2弾はですね。
はい。
オンライン英会話1年継続ということに。
おー、はいはいはい。
そうしたいと思います。
はい。
はい、です。まあ、2020年11月20日、昨年ま、年末にですね。
うん。
まあ、ちょっとオンライン英会話をね、始めたんですよ。
はい。
で、まあ、コースがね、1回、1日25分。の一回だけしかできないんですね。
ああ、一日一回ですね。
はい。でも、まあ、月何回やってもいいと。
うん。
何回とか一日、何日間やってもいいということですね。で、いわゆる定額制っていうやつに、一番安いコースに入ってみたんですね。うん、はい。まあ、これ前もちょっとお話しさせていただきましたけども。
はい。
で、それをまあ、とにかくね、頑張って、まあ、一応朝はね、日本時間で、6時から、24時ぐらいまでやるのかな、日本時間でね。
はい。
うん。なので、うん、どっかで時間作って、
うん、
朝早うが夜遅うが時間作って、
はい、
とにかく毎日、まあやりなさいと妻から言われてるもんですから、
はい、はい。
はい、そうですね。12月24日現在396回、196時間勉強中ということですね。はい、で、まあね、なかなか、まあとりあえず、だからそういう意味ではですね、これね、あれですもんね、サブスクみたいなものなので、
うん、
英会話学校からすると、受講者がたくさんいて、で、みんなが受講してくれないと儲かるっていう仕組みだと思うんです。
なんかね、
はい、つまり、まあ、これ、1対1でやるんですけど、先生は、フィリピンにお住まいっていうか、フィリピン人なんですね。
はい。
でやるんですけど、これ受講生が多くて、みんなが受講しなければ、お金払わなくていいじゃないですか。先生に。
はい、
うん。だけど、受講す、みんな真面目に受講しちゃうと、
うん、
お金払わなくちゃいけないので、
はい。
払わなくちゃいけない。の定額ですからね。はい、毎回、授業料払うわけじゃないので、生徒はね、基本的には。
うん。
うん、だから、そういうシステムなので、多分、学校の側は、なるべく、受講しなくて、しないでほしいと思ってると思うんですよ。
はい。
ね。もう言うならば、こう、食べ放題で元取っちゃうのじゃやっぱ嫌でしょ。
はい。
それと同じだと思うんですけど、その意味では、こんだけ僕ね、結構一生懸命勉強しているので、もしかして学校からは、どういう存在なのかなと、ふと思ったりするんですけどね。
ブラックリスト、どうとして。
ブラックリストさ、どうしようなんてね。真面目に勉強しただけブラックリストって。というようなことをですね、一方では考えてね、で、なおかつね、うん、先生の1回25分でいくらね、一度なのか、
そうですよ
ね。入ってくる形だと思っているんですけどね。まあ、いろんな先生がね、若い方から若くない方から、まあ、ある意味ね、フィリピンキャバクラに出入りしてるようなもんで。
英語の勉強と言いながら、そういうことですね。
オンラインフィリピンキャラバクラみたいな感じなんですけど。 言ってみればですね。まあ、そういうとこに出入りしているような感じでですね。で、まあ、1対1でね、25分間英語勉強してね、簡単なようで結構難しいですよね。
難しいです。はいはい、はい、
うん。やっぱりね、コミュニケーション力とかね、サービス精神が旺盛なやつじゃなきゃダメだなっていう気はね。そういう意味では私なんかこのおしゃべりですし、
はい。
忖度もしますし、サービス精神が、まあ、そこそこある方だと思いますので、そういう意味では、先生にとっても比較的楽な、沈黙しないので、
はい、
いい生徒じゃないかと自分で勝手に思ってるんですけどね。ということで、まあ、とにかくやってみる価値はあるかなというような、オンライン英会話1年継続というのが私の中のマイブール第2弾でございました。以上です。
それは、テキストがあるとかじゃなくて、フリートーク的に。
いや、テキストあるんですよ。
ありますか？
テキストは、テキストもオンライン上にちゃんとあるんですよ。
お
ー、
なるほどね。
で、私が今ね、初めはね、フリーカンバセーション、てか、まあ、トピックはあるんだけど、トピックがあるフリーカンバセーションみたいのを、とりあえず1ヶ月ぐらいやってみたんね。
は
い、で、それが終わって、今度段階的にやろうと思って、
はい。
で、レベル5から始めたのかな。
はい。
レベル5ぐらいから始めて、で、まあ、大体レッスンが、その一つのレベル5だと、ね、レッスンが例えば、9レッスンじゃなくて、9つのそういうショーがあって、それ4回ずつぐらいあるとするとさ、36回ぐらいやるわけですよね。ね。で、レベル5だったから始めて、で、レベル6、今レベル7にまで行ったんですよ。のテキストをやり始めて、それがあるとレベル8、まあそれはちょっと先なんですけど、で、レベル8までとりあえずあるんですね。まあそれはまた違うのやればいいんですけど、というような感じで、一応テキストあります。昔、10年ぐらい前にお試しやった時は、まだそこまでこう、システムが進んでなかったので、いわゆる一般的に売ってるようなテキストあるじゃないですか、英語勉強するみたいなテキストね、オックスフォードから出してるとか、あれを自分で買って、先生もそれ持ってて、これやりたいんだけどって言ってこうやってくる。本当になんかね、教室でやるやつをオンラインでやるみたいな感じのやり方でやる。今はちょっとその、もっとオンライン上にちゃんと、テキストがあるので、それを先生を置いて、こっちも置いて、まあ、先生のテキストがどうもあると思いますけどね、当たり前ですけど、やってるって感じですね。まあ、あともちろんフリーカンバセーションでもいいんですけどね。はい。ということでございます。
はい。まあね、朝ドラでもカムカムエヴリバディで。
あ、そうですね、カムカムエヴリバディで。はいはい、はい。
もう、また新たな英語ブームが来そうな予感は、ちょっとはしてますけど
ね。いや、まあな。まあ、
はい。
まあ、何回もね。ね。はい。
ありがとうございます。
いえいえ、はいはい。
はい。では、続きまして、私の方の、バイブ二つ目は、昼からなんですという、インターネットの、YouTube チャンネル、YouTube 番組なんですけれども、
はい、
時事芸人のプチカシマさんと、はい、ラッパーのダースレイダーさん2人が、毎週金曜日のお昼12時から14時まで2時間、
はい、
ダースレイダーさんの娘さんの部屋を借りて、狭い部屋でなんかよく、なんであそこ使ってたのか、よくわからないんですけど、そこで二人で、まあ、その一週間の、主に政治のトピックスについて、はい、まあ、漫談的に話をするという、という話で、非常に、まあ、ね、一週間の、政治の動きが、そこでまとめられておりますし、あと、なんと言ってもね、特にプチカシマさん、まあ、そもそも芸人で、ニュース検定1級を持っているという。
すごいじゃない。ニュース検定。
毎日、一応、一応というか、五大新聞紙全部取ってて、毎日読み比べをして、朝日ではこう言ってるけど、読売ではこうだみたいなことをいろいろ言ったりしてっていうことで。
はい。
で、やっぱり話が面白いんで、要するに、まあ、政治を、こう、まあ、エンターテイメントって言ってはあれですけど、なかなかね、テレビなんかですね、時事ネタの漫才とかほとんど。
ああ、もうないよね。
たまにね、ウーマンラッシュアワーがやるとすごい話題になったりするっていう、そういうレベルのあれなんですけども、それをこう毎週やってくれるし、あといろいろ なかなか、あの、面白い切り口で、いろいろね、新しい、それこそ信号を作ったりして話をしていると。例えば、最近よく言うのが、日本の政治は石原伸晃が動かしているっていう説を唱えてまして、これ説明すると長くなるんですけど、例えば最近で言うと、総選挙で落選したのに、内閣参与っていう風になっちゃって、あれで一体内閣参与って何なんだっていうことで、世間が注目することがきっかけになったり、あと、持続化給付金を受け取っていて、それってだんだんそんなことしていいのかみたいなので、こう、いろいろこう注目をされて、で、その制度について見直しをするだとか、あと、小池知事が誕生してしまったのも、
はい、
都連の会長が石原伸晃だから勝てそうだみたいな風で、出馬したとか、そういうようなことで、
はい、
そういう記録されて、あと、選挙は祭りだっていうことで、お二人で、はい、この間は四国の香川一区に乗り込んで、実際に、まあ、ね、主にやっぱり、立憲民主党の小川淳也、
はいはいはい、
あと自民党の平井元デジタル担当大臣
の、うんうん
まあそこで、どうやってるかってあと、そのね、平井元大臣の弟がやってる四国新聞っていうのが、もう本当に、これは新聞なのかという感じで、僕は陣営をこういろいろ非難する記事を取材もせずに載せているとか、そういうことですね、今、T シャツ、その昼からなんですの、ね、T シャツなんですけれども、これ長く話してると長くなるんで、やめる時間がなくなるんでやりますけど、なかなかその辺もドキュメンタリー的にも面白いことをやっているんで、
はい、
なかなか、ね、政治に関心がないというかあれですけれども、やっぱり、面白くないと、興味を持たないっていう人もやっぱりいると思いますので、
はい。
人に見てほしいなと思っている番組であります。
わかりました。
ちょっと今タイマーかけるの忘れたんで。
あ、いいです。
これぐらい
ですね。今、トータルで12分29秒というですね。はい、私それね、まだそういう番組あるということはずいぶん前から教えていただいてるんですけど、ちょっと見たことはないので、見ようなと思っています。
から、ダースレイダーさんがちょうど、東京ハックで石原伸晃の選挙区なんで、演説会に行こうと思っているのに、演説会の告知を全然しないっていう。要するに、身内だけ集めて、そこでこそっと街頭で演説してっていうことを、が自民党のどうも、選挙戦略だったみたいとか、そういうことを分かっていたりして、なかなか面白い番組であります。で、ぜひ、YouTube でアーカイブ、全部配信されてるんで、一度見ていただければというふうに思います。
まあ、僕、石原伸晃さん、お会いしたことないんで、あんまりどういう方かよく知りませんけども。
なかなか面白かったですね、その辺も。
はい。はい、
です。では、次回、いよいよ、今年最後の配信ということ
で。はい、そうですね、今年最後の配信ということで、はい。
はい。それぞれまた最後の、3番目のマイブームスでお話をしたいと思いますので、よろしければそちらもお聞きください。では、ここまで来ていただき、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。またね。